します。旧約聖書イザヤ書60章1節から7節。イザヤ書第60章1節から7節。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトのお羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。新約聖書、ルカによる福音書、第2章22節から40節。ルカによる福音書第2章22節から40節を読みします。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か、家場との雛、庭を生贄として捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして、主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり、立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のフェヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時と継いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして 夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、2025年最後の主の日に私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ御業を行ってください。私たちはクリスマスの恵みと喜びのうちに歩んでいます。あなたはクリスマスに一人子イエス・キリストをこの世に、私たちのところに使わせてくださいました。このクリスマスの恵みと喜びを、教会学校のクリスマス礼拝祝会、クリスマス礼拝、クリスマス賛美幽霊拝で多くの方々と分かち合えたことに感謝いたします。暗闇に覆われているように思える世界にあって、私たちが与えられたクリスマスの恵みと喜び等を携えて、新しい主の2026年を迎えることができますように。この一年、あなたが私たち一人一人の歩みを、また教会の歩みを導き支え守ってくださったことに感謝いたします。しかしその歩みの中で、私たちはしばしばあなたに信頼するのではなく、自分の力を頼みとし、あなたから離れ、あなたに背き、あなたと隣人を、そして自分自身を愛することができませんでした。そのような私たちをあなたが捉え続けてくださり、主の日ごとに礼拝へと招き、罪を許してくださり、恵みの御言葉によって新しく生かし続けてくださったことに感謝いたします。迎える新しい年も、私たちが主の日ごとの礼拝を中心として、そこで与えられる恵みの御言葉によって生かされ、主の日から主の日へと歩んでいくことができますよう導いてください。年末年始の慌ただしさの中にあって、また厳しい寒さの中にあって、体調を崩されている方を顧み、癒しと回復とを与えてください。ご高齢のため、病のために終わりを覚えている方、病院や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて、慰めと平安とを与えてください。願いつつも礼拝に集えない方々を顧み、それぞれのところにあって御言葉を備え、豊かな恵みを与えてください。大切な方を天に送った方、突然の怪我に直面している方、家族の介護をしている方、社会での働きの中でさまざまな葛藤に直面している方、孤立して絶望している方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望等を与えてください。先週、一人の姉妹のご主人が天に召されました。横浜城教会とこの教会堂を心から愛し、長きにわたってこの教会堂の保全のために心を尽くし、大きな働きを担ってくださいました。今、あなたの身元に迎えられて、全く平安を与えられていると私たちは信じます。しかし、あまりに突然の別れのために、深い悲しみと嘆きの中にあるご家族、ご親族、また親しかった者たちに、あなたが慰めを豊かに注いでください。明日行われるご葬儀を見てのうちに導いてくださり、慰めの時としてくださいますように。本日の礼拝後に三四十代の会のクリスマス会と壮年会のクリスマス食事会が行われます。あなたがそれぞれの会を豊かに祝し、クリスマスの喜びと恵みを分かち合う良い交わりの時としてください。教会学校にこの一年 多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。新しい年も子どもたちと保護者の方々が礼拝で与えられる御言葉によって養われて歩めますように、奉仕する教会学校教師を祝し、その働きを導き支えてください。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の新しい年の歩みを祝し導いてください。多くのキリスト教学校がこの教会へと生徒たちを送り出してくださっていることに感謝いたします。生徒たちが学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、主イエスキリストとの出会いを与えられ、人生の土台を与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し、導き支えてください。学校と教会が連携協力して伝道の御業に仕えていくことができますように。新年を迎えると3回の年頭祈祷会が行われます。一人でも多くの方々がこの祈祷会に集い、祈りを持って新しい年の歩みを始めることができますよう導いてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスキリストを信じて生きる歩みに本当の幸いがあることを示してください。本日、藤掛牧師は江南希望教会で説教奉仕をされています。また一人の姉妹が浦賀教会の総額奉仕をされています。それぞれのお働きを祝し、それぞれの教会の礼拝を聖霊で満たしてください。神奈川連合長老会に連なる2つの教会が、牧師の中を歩んでいます。その2つの教会の歩みを特に力強く導き、支えてください。新しい年も、連なる諸教会が祈りを合わせ、協力連携していくことができますように。主よ、新しい年を迎えようとしているこの時も、世界では戦争や災害によって命と生活を脅かされている方々が多くいらっしゃいます。あなたがこの世界の苦しみや悲しみに目を留めてくださり、御業を行ってください。特に国々の指導者たちを導き、戦争を終結へと導き、災害からの復興を進めてください。また自国中心に陥ることなく、国々が協調していく道を切り開いてください。憎しみの連鎖を断ち切って、和解を模索していけますように。先日のクリスマス賛美幽霊杯における献金を、能登半島地震救援募金にお捧げすることができ感謝いたします。なお復興への歩みが続いている被災地の方々を支え、またその地に建てられた教会の働きを守ってください。迎える2026年も、私たちがこれらの日本と世界の困難な現実を覚え、取りなし祈り続けていくことができますよう、支え励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌180番、差し支えない方お立ちください。 お座りください。先週の日曜日、私たちはクリスマス礼拝を守り、24日水曜日にはクリスマス賛美幽霊拝を2回行い、多くの方々と共に御子イエスの誕生の恵みと喜びに預かることができました。巷では25日が終わるとクリスマスムードからお正月ムードに一変します。もしかしたら教会でもクリスマス礼拝と賛美幽霊拝が終わって、今年のクリスマスは終わったと思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。しかしキリスト教会のクリスマスは25日に終わるのではありません。教会の暦では1月6日の公元日までがクリスマスの期間です。世の中ではクリスマスムードが跡形もなく消え去りましたが、私たちの教会はなおクリスマスの期間を過ごしています。ですから本日の午後に行われる三四十代の会と壮年会は、胸を張ってクリスマス会を行ってよいのです。クリスマスの期間を歩んでいますので、この私立礼拝では普段私が担当するときに読み進めているコリントの信徒への手紙1から離れて、ルカによる福音書が語るクリスマス物語の最後の部分に目を向けることにしました。でルカ福音書のクリスマス物語は洗礼者ヨハネの誕生の予告から始まり、続けて主イエスの誕生の予告、次に洗礼者ヨハネの誕生、続けて主イエスの誕生を語ります。洗礼者ヨハネと主イエスについて交互に語っていくという整った構造を持っているのです。でそのクライマックスはもちろん主イエスの誕生を語っている2章1節から21節です。主の天使から救い主の誕生を告げられた羊飼いたちはその出来事を見るためにベツレヘムへ行きます。そこで貝羽桶に寝かせてある幼子イエスと出会った羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神様をあがめ賛美しながら自分たちの仕事の場へと帰っていったのです。しかしルカ福音書のクリスマス物語はこれで終わるのではありません。21節には、生まれてから8日たって割礼の日を迎えたとき、幼子がイエスと名付けられたことが記されています。そしてその後に本日の箇所が続きます。でその終わり39節には、親子は主の律法で定められたことを皆終えたので自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰ったとあります。でこの一文は2章4節のヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと対応しています。ナザレから登っていったとナザレに帰ったが対応しているのです。主イエスの誕生の出来事、皇帝アウグストゥスの勅令によってヨセフとマリアが、そしてマリアのお腹の中の御子イエスがナザレからベツレヘムに登っていったことに始まり、この家族がナザレへ帰るところで終わります。このように本日の箇所は主イエスの誕生の出来事の終わりの部分であり、同時にルカ福音書のクリスマス物語全体の終わりの部分でもあるのです。でマリアが御子イエスを出産した後、律法に定められた清めの期間が過ぎたので、ヨセフとマリアは幼子イエスを主に捧げるためにエルサレム神殿に連れて行きました。でその神殿で二人の人物が幼子イエスと出会います。一人はシメオンで、もう一人はアンナです。で本日はシメオンの言葉に集中したいと思います。でシメオンの言葉は二つの部分に分けられ、一つは29節から32節でシメオンの賛歌と呼ばれています。でもう一つは34節35節でシメオンがイエスの母マリアに向けて語った言葉です。でシメオンとは どのような人物であったのでしょうか。25節によればシメオンは、正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望みつつ生きていました。イスラエルの慰めっていうのは、イスラエルにメシア、救い主によって救いが与えられるっていうことです。シメオンは、メシアによる救いを待ち望んで生きていたのです。で、そのシメオンの上に聖霊がとどまっていて、聖霊から、主が使わすメシアに会うまでは決して死なないと告げられていました。新共同訳は会うと意訳していますが、原文では見るという言葉です。主が使わすメシアを見るまでは決して死なないと告げられていたのです。聖霊に導かれたシメオンが神殿の境内に入ってきたその時、幼子イエスのために生贄を捧げようとした。マリアとヨセフが幼子を連れてきました。するとシメオンは幼子イエスを腕に抱いて神様を賛美したのです。その賛美が29節以下のシメオンの賛歌です。で、その冒頭でシメオンは、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますと言っています。主よの主は、主なる神の主とは違う言葉で、奴隷の主人を表すのに使う言葉です。また、しもべという言葉も出てきます。先日のクリスマス礼拝で、私は主のはしためですというマリアの言葉について、はしためと訳されているのは、原文のギリシャ語では女性形だからというお話がありました。で、その男性形がこのしもべという言葉です。しかし日本語では男性形、女性形で訳し分ける意味はありません。この主のしもべというシメオンの言葉に、私は主のはしためですと告白したマリアの信仰と同じ信仰が見つめられているのです。シメオンにとっても自分と神様の関係は主人と奴隷、主人としもべの関係でした。それはシメオンに命を与え、賜物を与え、働きや使命を与え、その人生を導き、そしてその命を取り去られるのは神様だということに他ならないのです。で、シメオンは主人である神様、しもべである自分を安らかに去らせてくださると言いました。去らせるという言葉は、囚人を牢獄から解き放つ、あるいは奴隷を仕事から解放するという意味を持つ言葉です。ですからシメオンの言葉は、主人である神様がそのしもべである自分を務めから解放してくださることを見つめています。で、その務めというのは26節にあったように、主が使わすメシアに会う、見るという務めです。その務めを果たしたから、今こそ神様は自分をその務めから解いてくださると言っているのです。しかしそれだけではなく、この去らせてくださるという言葉は、神様がシメオンを地上の生涯から解放してくださることをも見つめています。シメオンは自分が安らかに地上の生涯を終えることができると言っているのです。で、安らかに地上の生涯を終えるというのはどういうことでしょうか。苦しむことなく死を迎えるということでしょうか。それは確かに幸いなことに違いありません。しかし、苦しんで死を迎えることもあります。長い闘病の末に死を迎えることがあり、逆に突然の死を迎えることもあります。安らかに去ることができたとは思えないような死があるのです。そして私たちは、自分でどのような死を迎えるかを選ぶことはできません。そうであれば、このしもべを安らかに去らせてくださいますというシメオンの言葉は、私たちとは 関係ない言葉なのでしょうか。あるいは自分もそのように言って死を迎えられたらよいという願いを表した言葉に過ぎないのでしょうか。そもそも私たちは自分の死について考えることを好みません。誰もが必ず死を迎えるのに死について考えることを避けようとします。特に日本社会では死について話すのは不吉だと考えられるために、例えば自分の親に死への備えについて話すと、そんなに早く自分の親を殺したいのかと怒られたりします。で、若い人は若い人でまだ自分には関係がないと思って自分の死について考えようとしないでしょう。働き盛りの世代は毎日の生活に忙しくて死のことまで考えられないというのが正直なところかもしれません。しかし誰もが必ず死を迎えるのにその死について考えたり備えたりしないで、私たちは本当に今を生きることができるのでしょうか。で、シメオンはしばしば高齢の人物として考えられてきました。36節以下に高齢のアンナが登場するので、アンナと対になって登場するシメオンも高齢と考えられてきたのです。そうなのかもしれません。しかしこの箇所でシメオンの年齢は記されていません。で、そのことには意味があると私は思います。それはこのしもべを安らかに去らせてくださいますというシメオンの言葉は、高齢の方だけでなく老若男女すべての人々に関わる言葉であることを見つめているからではないでしょうか。で、私たちにとって自分の実感として安らかに地上の生涯を終えることが決定的なのではありません。で、もしそうであれば、どのような死を迎えるか選べない私たちは、自分が安らかに地上の生涯を終えられると実感できるかどうか、ビクビクしながら生きなくてはならなくなります。けれども私たちにとって本当に決定的なことは、神様が私たちを安らかに去らせてくださると信じ、告白しつつ生きることです。年齢に関係なく、この信仰に生きることが決定的です。私たちが死に備えるというのは、具体的な備えよりも先に、この信仰に生きることなんです。で、そうであるなら、シメオンはなぜ、このしもべを安らかに去らせてくださいますということができたのでしょうか。30節でこのように言われています。私はこの目であなたの救いを見たからです。シメオンは、主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないと告げられ、そのことを信じ、イスラエルの慰められるのを、イスラエルの救いを待ち望んで生きてきました。しかし、いつメシアに会うことができるのか、いつその救いが与えられるのかは分かりませんでした。そのシメオン、お生まれになった幼子イエスに出会い、この方こそ主が遣わしたメシア、救い主であると信じました。幼子イエスに出会い、神様が与えてくださる救いを見たのです。御子イエスによってイスラエルの救いが実現すると信じたのです。いえ、イスラエルの救いだけでなく、すべての人のための救いが実現すると信じました。だから続く31節、32節でこのように言っています。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。整えてくださったというのは、備えてくださったということです。御子イエスは、神様がすべての人のために備えてくださった救い、ご計画くださった救いなのです。で、この神様のご計画は、旧約聖書において予言されてきました。共に読まれたイザヤ書60章1節以下もそのような予言の一つです。1節に、 起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くとあります。御子イエスの誕生によって、まさに人々を照らす光が昇り、主の栄光が輝きました。その主の栄光は、3節に、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩むとあるように、イスラエルの人たちだけでなく、異邦人にも明らかになりました。御子イエスは、まさに異邦人を照らす啓示の光なのです。御子イエスの誕生において、このイザヤの予言が実現し、つまり神様のご計画が実現しました。すべての人の救いのために、御子イエスはお生まれくださったのです。シメオンは、クリスマスにお生まれになった御子イエスと出会い、待ち望んでいたイスラエルの救いを見たから、それどころか、すべての人の救いを見たから、そして、自分の救いを見たから、主よ、今こそあなたは、お言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださる、ということができたのです。私たちにとっても、決定的なことは、御子イエスと出会い、自分の救いを見ることです。で、私たちも異邦人であり、誠の神様を知らず、暗闇の中で生きていました。誠の神様でないものに心を奪われ、それを頼みとして生きてきました。しかしその歩みは、このしもべを安らかに去らせてくださると信じて生きる歩みとは、かけ離れたものでした。暗闇の中で私たちは、死が分からず、それゆえ本当の意味で生きることも分からず、だから不安で怖くて、地から目をそらし、死をごまかして生きていたのです。しかし、御子イエスという光は、そのような私たちを照らしてくださり、暗闇を取り除いて、まことの神様を示しました。神様がすべての人のために備えてくださった救いを明らかにしたのです。その救いを見て、信じ、その救いに預かることによってこそ、私たちはシメオンと同じように安らかに地上の生涯を終えることができると告白しつつ生きることができるのです。しかしこの救いは、御子イエスがクリスマスにお生まれになって、それだけですぐ実現したのではありません。シメオンは34節35節でイエスの母マリアに向かって、神様が備えてくださった救いが、御子イエスによってどのように実現するかを語っています。34節でこのように言っています。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。クリスマスにお生まれになった御子イエスは、イスラエルの多くの人を倒したり、立ち上がらせたりするのです。それは、ある人が倒れたり立ち上がったりするということではありません。そうではなく、御子イエスによってある人は倒れ、ある人は起きると言われている。イスラエルの民を倒れる者と起きる者に二分するのです。また反対を受ける印とも言われています。それは人間の神様に対する反対、反抗が御子イエスによって明らかになるということです。で、このことが35節の後半で、多くの人の心にある思いがあらわにされるためですと言われています。心にある思いというのは、何か良い思いのことではありません。それは、思いと訳されたこの言葉が、聖書でどのように使われているかを見るとわかります。この福音書の9章46節に、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたとありますが、議論がこの言葉です。また24章38節では、復活のイエスが弟子たちに、なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかと言われていますが、疑いがこの言葉です。そして フィリピの信徒への手紙2章14節でパウロは、何事も不平や理屈を言わずに行いなさいと言っていますが、理屈がこの言葉です。つまり、多くの人の心にある思いというのは、つまり、他らなる私たちの心にある思いというのは、神様を信じられずに疑い、神様に反抗して議論し、理屈をこねる、そのような思いなのです。御子イエスによって、そのような私たち人間の思いがあらわにされるのです。そのような私たちの思いは、何よりも御子イエスの十字架においてあらわにされました。神様を疑い、神様に背き、反抗する私たちが、神様よりも自分を上に置こうとする私たちが、クリスマスを祝っても、御子イエスをないがしろにして、御子イエスなしでも、自分は生きていけると勘違いしている私たちが、御子イエスを十字架にかけて殺したのです。シメオンは、御子イエスによって、ある人は倒れ、ある人は起きると言いました。しかし私たちは皆、御子イエスによって倒れるものではないでしょうか。あの十二弟子の筆頭、ペトロがそうであったように、私たちは誰もが御子イエスにつまずき、御子イエスを信じられず、疑い、裏切り、見捨て、十字架にかけてしまうものなのです。しかしまさに、私たち人間の心にある神様を疑い、神様に背き、反抗する思いが、自分のことばかり考えている醜い思いがあらわにされた御子イエスの十字架において、私たちの救いは実現しました。クリスマスにお生まれになった御子イエス、十字架で死なれ復活されることによって、神様に背いてばかりいる私たちの罪を許し、私たちを救ってくださったのです。私たちは、御子イエスに出会うことによって、この救いを見ます。シメオンは、幼子イエスを腕に抱いて、そのかわいい顔を見たと言われているのではありません。救いを見たと言われているのです。神様の救いというのは、私たちの目で見えるわけではありません。それはシメオンも同じです。しかしシメオンは、幼子イエスに出会い、私はこの目であなたの救いを見たと告白しているのです。それは、御子イエスに出会い、神様の救いを自分のこととして受け入れ、信じたということです。残念ながら私たちは、シメオンのように幼子イエスを腕に抱くことも、そのかわいい顔を見ることもできません。それどころか、この目で御子イエスを見ることもできません。しかし私たちも、シメオンの上にとどまり、彼を導いたのと同じ聖霊の働きによって、目に見えない御子イエスに出会い、目に見えない救いを見ます。御子イエスの十字架と復活によって、この私の罪が許され、この私がもはや罪と死の支配のもとにいないことを信じるのです。生きる意味も死ぬ意味も分からずに、暗闇の中で不安と恐れに駆られて生きていた私たちが、御子イエスに出会い、その光に照らされて、誠の神様を示されます。クリスマスに御子イエスを使わしてくださった神様こそが、私たちに命を与え、あらゆる賜物を与え、働きや使命を与え、人生を導き、そして命を取り去られる方であることを知らされるのです。しかも私たちは、地上の生涯、死を迎えてそれで終わりではありません。神様は、御子イエスによって、私たちに世の終わりの復活と永遠の命の約束を与えてくださっています。私たちは、御子イエスに出会い、この救いを見ている。この救いを信じているのです。だから私たちは、地上の生涯において、安らかに地上の生涯を終えることができると告白しつつ生きることができます。たとえ私たちの実感としては、 安らかに死を迎えたとは思えなかったとしても、長い闘病の末に死を迎えたとしても、突然の死を迎えたとしても、あるいは衰えによって御子イエスのことが分からなくなったとしても、私たちは確かに安らかに地上の生涯を終えることができるのです。私たちの命も人生も神様の御手の内にあるからです。私たちが神様を捉え、その御手を握りしめているのではありません。神様が私たちを捉え、私たちの手を握りしめてくださっている。御子イエスによって神様、私たちをご自分のものとしてくださっているのです。たとえ私たちが神様を分からなくなって、神様は私たちを捉え続け、ご自分のものとし続けてくださいます。そのことを信じて生きるとき、私たちは将来どのような死を迎えるとしても、神様が分からなくなるとしても、神様はこのしもべを安らかに去らせてくださると告白しつつ生きることができるのです。そしてその歩みは待ち望む歩みでもあります。この箇所でシメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいきました。でアンナはエルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話しました。この箇所は待ち望む信仰をも見つめているのです。シメオンが待ち望んでいたイスラエルの慰め、イスラエルの救いは、いえ全ての人のための救いは、すでに御子イエスの誕生とその十字架と復活によって実現しました。私たちはもうシメオンと同じ救いを待ち望む必要はありません。しかし御子イエスによって実現した救いはまだ完成してはいません。だから私たちが待ち望むのは救いの完成です。御子イエスに出会い、神様の救いを受け入れ信じた私たちは、世の終わりにその救いが完成し、復活と永遠の命に預かることを待ち望んで生きるのです。地上の生涯、死を迎えるときも、私たちが神様の御手の内にあり、神様のものであり続けることを信じ、世の終わりに復活と永遠の命に預かることを待ち望みつつ、地上の生涯において安らかに地上の生涯を終えることができると告白して生きるのです。まもなく迎える主の2026年、私たちは年齢に関係なく、神様がこの私を、このしもべを安らかに去らせてくださると告白しつつ、誠の平安と慰めのうちを歩んでいきます。その歩みの中で私たちは神様が与えてくださった使命や働きのために、神様が用いてくださる限り精一杯お仕えしていくのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちをこの2025年最後の主の日の礼拝に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。シメオンは幼子イエスと出会い、その目であなたの救いを見て、このしもべを安らかに去らせてくださいますと告白しました。私たちはシメオンのようにこの目で御子イエスにお会いすることはできません。しかし聖霊の働きによって、目に見えない御子イエスと出会い、目に見えない救いをすでに見ています。クリスマスにお生まれになり、十字架で死なれ復活された御子イエスによって、あなたに反抗する私たちの罪が許され、私たちが罪と死の支配から救われて、あなたのものとされ、世の終わりの復活と永遠の命の約束を与えられていることをすでに見ています。この救いを見て、この救いを信じて歩めていることに感謝いたします。どうか迎える2026年、この救いを信じ、救いの完成を待ち望む、このしもべを安らかに去らせてくださると告白しつつ、誠の平安と慰めのうちに私たち一人一人を歩ませてください。そしてその歩みの中で、私たち一人一人があなたからそれぞれに与えられている使命のために、 精一杯お仕えしていくことができますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。